どうぞご着席ください。教会への迫害、最初の殉教者が出た事件、私が今日読んだ使徒言語録7章はそういう出来事を記している事柄です。教会が迫害を受ける、殉教者が出る、そのような歴史がかつてありました。そして私たちはこういう物語を読むと、できることならばこのような目には遭いたくない、こういうことがもう教会で歴史の中で起こってほしくない、そういうふうに感じます。そしてそれはまた健康な正直な思いでありましょう。ですけれども、ここで聖書が記していることは、今日の今の私たちとこれからの未来と関係ないことですけれども、一応覚えておきましょうという、そういう歴史記録の事柄がここで記されているのではないでしょう。ここで語られていることは世界の在り方です。私たちの在り方です。それは今日のこれからの歴史の在り方をここで語られています。迫害、殉教、そのようなことが具体的に起こるかどうかは分かりません。具体的に起こるかどうかは分かりませんけれども、ここで記されていることのその中身内容はいつの世にも変わらない歴史の在り方を語っているんだというふうに思います。それではこの物語、この出来事、ここにいつの世にも変わらないその出来事とは一体何であるのか、本当にここで語られている事柄とは一体何であるのか、それをこの朝は皆様と一緒に探し求めていきたいと思います。今日読みました箇所はステファノの説教の、言ってみれば後半と申しましょうか、結末の部分です。この結末の部分から人々はステファノを殺そうというふうに、考えたわけでありますけれども、ご存知のようにこれは7章の冒頭から続いている説教です。大変長い場所でありましたので、本来はここの7章全体を読まなければいけないのでしょうけれども、最後のところから読むことにいたしましたが、この7章の全般から224ページ、7章1節からでございますけれども、大祭司がステファノに聞きます。お前さんは本当に神殿を破壊し、律法をないがしろにするというふうなことを言ったのかと、この訴えている者たちのこの証言は本当かというふうに大祭司が聞きました。その大祭司が聞いたところからステファノの長い説教が始まります。彼は一体どういう説教をしているのかというと、これは非常に単純です。旧約聖書の歴史、イスラエルの歴史を振り返っているという、それだけでございます。それを聞いて人々はステファノを殺そうというふうに決意をします。耳を塞いで、もう聞きたくないというふうに言って騒ぎ立てて、ステファノを殺します。ですけれども、これは少々おかしな話です。彼らとて、この旧約聖書の話は知っていたはずです。ステファノが語るまでもなく、彼ら自身も自分たちの先祖、旧約聖書、それが一体何であったのかというのを知っていたはずです。知っていたはずにもかかわらず、なぜこの場に及んで、それを聞きたくないなどと今更言ったのか。初めて聞いた言葉、それが耳障りだ。そんなことは今まで聞いたことがない話だから、聞くのは嫌だというのであれば話はわかります。ですけれども、これは、彼らも十分承知していたはずの物語です。その物語を今聞かされて、今それを聞くには耐えないという、そういう判断に至りました。一体ステファノのこの旧約聖書の物語をおさらいするかのような話のどこにそういう力が宿っていたのでしょうか。一体ステファノは今この場所で、この旧約聖書の物語をおさらいすることによって何を人々に、そしてもっと言うならばこの使徒言語録を記したルカはその読者たち、私たちに対して何を語ろうとしているのか。 ステファノの説教は長いというふうに申しましたが、ですけれどもよく考えてみるとこれは大変コンパクトな話です。なぜならば旧約聖書は39巻ございます。旧約聖書39巻、その中のわずか2ページに収まるものにしかステファノはこのイスラエルの歴史をピックアップしてはおりません。ということはステファノは大事なところだけ、分かってほしいところだけ、イスラエルの歴史の中で決して忘れてはならないところだけを抽出しているということです。全部がもちろん大事です。全部がもちろん大事ですけれども、このところだけは忘れてはならない、それがこのステファノのわずか2ページに及ぶ物語に集約されているのでありましょう。意図的にステファノは選んでいます。ここだけは覚えておかなければならない。ではそのここだけは覚えておかなければならないと言っているその物語とは一体何なのか。一番最初はアブラハムの証明です。アブラハムがその土地を与える、神様が言われました。いつかその土地を所有、その土地を所有地として与え、死後には子孫たちに存続させるという土地を与える子孫の繁栄、この二つの約束から物語は始まります。アブラハムはその言葉を引き受けて歩み出していきます。そして次に出てくるのはいきなりと言ってもいいかもしれませんけれども、ヨセフ物語です。ヨセフ物語、兄弟たちから嫌われてエジプトに売られたヨセフ、この物語が次に続きます。兄弟たちから嫌われてエジプトに売られたヨセフ、そしてそのヨセフのもとに頼って嫌ったはずの兄弟たちがヨセフを訪ねていってエジプトで暮らす、そしてエジプトで暮らして何年か過ぎて、イスラエルの伝承に言えば400年、400年の歴史が過ぎていったときにモーセが現れます。そしてモーセもイスラエルの指導者たちに最後はなりますけれども、彼も最初は嫌われておりました。エジプト人からも嫌われておりました。そして同胞の者たちからも、一体誰がお前を指導者裁判官にしたんだと言って忌み嫌われておりました。でも忌み嫌われたそのモーセに引き入られてイスラエルの民は無事カナンの地にたどり着くことができます。そしてこのカナンの地、そこで神殿を建てます。神殿を建てますけれども、その神殿は一体誰がこんな神殿を建ててくれというふうに頼んだんだというふうに神様から、これも少々否定をされながらも、この神殿は今日に至るまで、まあ、正確にはこのステファノが迫害されるその今日に至るまでその神殿は続いていたというふうにこの物語は結ばれております。さてヨセフ物語とモーセの話、モーセの話も大変長うございますが、このステファノが引用しているところは最初のモーセが証明を受けてシナイ山で10回を受けるというその下りだけに集約をされています。そして集約をされているそのシナイ山では一体何が起こっていたかというと、モーセが10回を預かっている場面で人々はモーセの帰りが遅いと言って金の格子を作って神様をしつらえているというそういう事件を記しています。そして神殿を作る場面、ヨセフ物語、モーセの物語、そして神殿を作る、言ってみればステファノの説教はこの3つに、まあ、集約をされます。この3つの物語、一体何が語られているのでありましょうか。この3つの物語が大事だというふうにステファノは言います。この3つの物語こそが私たちの歴史だというふうにおそらくステファノは言わんばかりにこの事柄を語るのでしょう。そしてそれが人々にとっては非常に耳障りな言葉でございました。3つの物語は何を言っているのか。ここに共通して現れてくるものは拒絶でございます。受け入れない、拒絶をする、否定をする。 ヨセフは兄弟たちから拒絶をされました。嫉妬というそういう感情的なものが理由ではありましたけれども、理由はともあれ彼は拒絶をされ、エジプトへと売られてしまいました。エジプトへ売られた、ある伝承によれば彼らにはその意識はありませんでした。兄弟たちはもうヨセフは死んだものだというふうに思っていました。死んだもの、拒絶をした末にこのものはいなくなってしまった、もうヨセフのことを思い出すことはできない、ヨセフのことを父ヤコブに告げることは当然できない、もう過去に葬ってしまったもの、拒絶をし拒絶をしきってしまったヨセフ、それがヨセフ物語です。モーセは私たち今でこそ指導者モーセ、十戒を預かったモーセ、イスラエルのリーダーたるモーセというそういう意識があります。ですけれども出エジプト記をもう一度丁寧に読めばすぐに分かることでありますが、モーセは歓迎された指導者ではありません。みんなから応援され、モーセさんついに来てくれたんですね、あなたに私たちはついていきますというそういう肯定的なリーダー、それがモーセではございませんでした。モーセは至るところで拒絶をされます。エジプト人からも拒絶をされ、ファラオの前に行って今から彼らを導き出すと言っても10回も拒絶をされます。そして吸い腰の子羊をほふったその晩にことをうまく整えることができ、彼らを従えてエジプトから脱出をすることができます。脱出をしたみんなは喜んでモーセについていって、さあ約束の地カナンに行けるんですねと言って意気揚々と歩んでいたのかといえば、もちろんそんなことはないというのは私たちはもう承知しています。なんであなたは私たちを連れ出したんだと言って散々文句を言われながら、散々否定されながら、モーセは彼らを導いていきます。神様が与えられた十戒の言葉、この言葉を携えていけばみんなが喜んでくれると思って彼は意気揚々と山を降りていきますが、その降りていった行き先で人々がやっていたことは金の子羊を作って大宴会をしていました。もうモーセは死んでしまった、私たちを導いてくれた神様はどっかに行ってしまった、これからは新しい神様についていきましょうと言って、モーセも神様も全部否定をされていた。そう言ってみればそれがモーセの生涯です。そして今自分たちが大事にしている神殿、この神殿はどういう形でできたのか、神様がよく作ってくれたねと言って喜んでできた神殿かといえばそうではございませんでした。一体あなたたちは私にどんな住まいを準備すると言うんだ、天は私の御座、地は私の足台、もう私はあなたたちが思っているよりもはるかに大きいものであるにもかかわらず、あなたたちはそんな小さな家を作ってそこに私を住まわせようというのか、これらはすべて私の手が作ったものではないか、そんなところに私を押し込めるのか。言ってみればそういう神様から咎められたものであるにもかかわらずそれを否定して神殿を作ったというのがそのイスラエルの神殿のいきさつでございます。イスラエルの歴史、それは一体どういう歴史であったのか、それは拒絶の歴史です、否定の歴史です。拒絶をし否定をし、神様をいらない、神様などいらない、そう言いながら進んできたのがそのイスラエルの歴史でございました。ある意味ではこれは私たちの歴史かもしれません。私たちはこうして礼拝を守っています。神様は大事だと思っています。でもどこかで神様を受け入れたくない時があります。そしてどこかでこの人は間違っていると思う時があります。この人は間違っていてこの人を正さなければならない、あの国は間違っていてあの国を支配せねばならない、成敗せねばならない、それが神様の御心なのだ、 あの人を拒絶しよう、あの国を拒絶をしよう。私たちも拒絶をすること、それが正しいと思う時があります。拒絶をすることが神様の御心だと思い込むところがあります。ステファノはまさにそういう私たちに語っているのでしょう。そう、人間の歴史は、世界の歴史は拒絶の繰り返しですよ。神様が大事だと言っている人でも拒絶をするんですよ。そして拒絶をしている人たちは何をしたか、何をしているのか。イスラエルの人たちだけ、ステファノの前にいる人たちだけではございません。拒絶をする人はみんな同じ、神の使いを拒絶をします。神様を拒絶します。あの人は間違っているから拒絶をしてはいい、してもいい。あの国は悪いことをしているからいじめてもいい。私たちの心の中にもしそのようなことが起これば、それは多分ステファノを迫害した人々と同じなのでしょう。拒絶をする人たちは最後まで拒絶をします。そしてステファノを死へと追いやります。そういう歴史、それが人間の歴史です。ですけれども、そういう人間の歴史に対抗するかのようにステファノは、主よ、私の霊をお受けください、主よ、この罪を彼らに負わさないでくださいというふうに言って息を引き取ります。主イエスキリストも同じように、彼らは何をしているのかわからないのですと言って十字架にかかりになりました。一体この言葉、主イエスも語られた、そしてステファノも語っているこの死の間際の言葉は一体どういう言葉なのでしょうか。優しいから、人々に対する思いやりがあるから、人々のことを愛しているから、彼らはこう言ったのだ。もちろんそれも間違いではございません。ですけれども、おそらくは多分主イエスキリストもこのステファノも拒絶をするというそういう流れでしか物事が見られない人々とは全く違う世界観を持っていたからでしょう。人々は拒絶をする。なぜ拒絶をするのか、簡単です。私と違うからです。私と違うものはいらない、私と違うものは間違っている、正しいものは私、私が正しい、私に従わないものは全部ダメ。それが拒絶の源です。拒絶をされます。拒絶が生まれます。ですけれども、振り返ってみましょう。ヨセフは拒絶をされましたが、そこでヤコブの家は、ヨセフの兄弟たちは滅んでしまったでしょうか。拒絶をされたヨセフ、みんなもうこの者は死んでしまったと思っていました。ヤコブも兄弟たちもみんなこのヨセフは死んでしまったと思っていました。蓋をして、もうそのことは思い出したくもない、もうそのことは忘れようと思った拒絶された出来事です。蓋をされた出来事です。でも蓋をされた、拒絶をされたその出来事は、本当に拒絶をし尽くされたものなのか、拒絶し尽くされてもう亡くなってしまったものなのか。ヤコブの家族は拒絶し尽くしたかのようなヨセフに救われます。エジプトに渡っていたヨセフ、大臣になっていたヨセフ、拒絶をされたものが彼らの前に再び現れて仕返しをし、怒り出すのかと思えば彼らの命を助けます。拒絶をされたモーセ、このモーセは拒絶をされたがゆえに、そしてモーセ自身もその神様の約束を守れなかったがゆえに、約束の地カナンに入ることはできませんでした。できないからイスラエルの歴史はそこで終わったのかといえば、拒絶をされた民、 その子供たちはイスラエルに入っていきます。イスラエルに入っていって王国を作ります。神様の栄を表します。神様の栄を表して神殿までを建てます。この神殿は神様の心に沿っていないものだということがよく分かっていました。よく分かっていましたから、やがてその神殿は滅ぼされてしまいます。滅ぼされてしまいますけれども、その亡くなってしまった神殿でイスラエルは、民は終わってしまったのか。罪を犯したイスラエルの民は裁きの座にふえふして、そこでもう歴史は終わってしまったのか。ユダヤ教は息絶えてしまったのか。主イエスキリスト、その地の教会、その言葉は、思いははっきりと引き継がれています。拒絶をされても、拒絶の中にあっても、引き継がれるものは引き継がれていく、進むべきものは進んでいく、それがおそらくはステファノが語っている歴史です。人間の歴史とは、この世界の歴史とは何であるのか。人は拒絶をします。それは間違っていると言います。私たちも言います。そして私たちも言われます。言っても言われても、進むべきものは進むのです。否定をされたから、もうそれでなくなってしまった、終わってしまった、私が諦めてしまったから、もうそれはおしまいになってしまった、私が力尽きたから、もうこの先のもの先には何もない、そのようなものが人の歴史ではありません。私たちが否定をしようが、私が拒絶をされようが、進むべきものは進んでいきます。だからステファノは、この者たちに罪を負わせないでください。それはおそらく広い歴史を、広い世界を彼は見ていたんでしょう。この者たちを罰する、この者たちに怒りを向ける、この者たちが許せない、そんな小さいところに彼はとどまることができなかった。とどまる必要もなかったのでしょう。進むべきものはきちんと進んでいく。神の御心は、正義は、真実は、愛は、人が拒絶をしようが、人がそれを忌み嫌おうが、進んでいく。3月11日を迎えました。私たちは言ってみれば大きな拒絶に直面をしました。日本の未来がなくなるかのような、そういう大きな拒絶に私たちは直面しました。あれは震災だから、あれは自然現象だから、神様とは関係ないんだ、そういう整理をすることで心を落ち着かせようとする者もいます。ですけれども、イスラエルの歴史、この重たい歴史を引き継いできた私たちは、そう簡単にあれは神様は関係ありませんということはできません。全部の歴史を引き受けているのがイスラエルの歴史聖書です。私もまた、あの3月11日に起こったことは信じがたいことですけれども、受け入れがたいことですけれども、神様の業でしょうというふうに思わなければならないのでしょう。私は受け入れざる者と直面しました。拒絶をしたくなるようなものと向き合いました。ステファノだって拒絶をしたかったでしょう。なんで私がこんな目に遭わなければならないのか。主イエスキリストも、かつての預言者も、モーセもヨセフも、みんな、なんで私がこんな目に遭わなければならないのか、みんなそう思ったはずです。でも彼らは拒絶をされても、拒絶と直面をしても、それを引き受けていきました。私たちも同じなのでしょう。3月11日あの日起こった出来事、それは7年前のそういう辛い体験、悲しい体験、おそらくそれで終われるほど、あの事件は軽いものではないでしょう。放射能は今でも この国に国を汚染しています。東京もそのかつて見たことのないようなそういう微粒子に汚染されているというふうに聞いています。それが私たちの体にどのような影響を及ぼすのか、私たちの子どもたちに孫たちにどのようなこの先遺伝子の変化を引き起こすのか、誰も分かりません。誰も分かりませんけれども、分かっていることはあの3月11日に起こった出来事が原因です。人が作ってしまった失敗かもしれません。でもそれ私たちは引き受けなければならないのが人の歴史です。拒絶をしたくなるような出来事があります。拒絶をすることが正しいかのように思う出来事もあります。日本の歴史は、日本の政治は本当にこれで大丈夫か、拒絶をしたくなるようなことがたくさん次から次に現れてきます。嘘で塗り固められたこの国が本当にちゃんとした未来を迎えられるのか、いつかこれは全部マッチ箱で作られたお城が崩れるかのように瓦解していくのが、それが日本の未来なのではないのか。私たちはそのような現実になったときに拒絶をしたくなるような思いにとらわれるでしょう。拒絶をすることが仕方ないというふうに思うようなそういう時を迎えるかもしれません。でもそれでも進むべきものは進んでいる。変わらず神の御心は、神のご計画は何があろうと進んでいる。ヨセフが売り飛ばされても、モーセが拒絶をされても、間違った思いで神殿が作られても、神の御心は変わらず進んでいる。そしてそれは最初にアブラハムに約束した通りに、何も子供がいないときに、歩く幅の土地もないときに、あなたは子供たちがたくさん与えられる、あなたは見渡す限りの大地が与えられる。子供の数と大地の広さの話ではございません。想像もできない神が作る喜びを私たちに与える。そこから歴史は始まっています。世界は始まっています。その歴史の始まりは今も変わらず進んでいます。何があろうが、私たちが拒絶をしようが、喜びに私たちはこれからも包まれています。神が約束しているもの、神が推し進めているもの、それは変わらず今も進んでいる。3月11日を迎えても、その影響を私たちがこの後こう被ろうとも、神の喜びは変わりません。私たちは希望を携えて進んでいく。それが聖書が私たちに伝えている人の歴史です。その歴史の中に今も私たちが招かれていることを私たちはしっかりと覚えて、希望を見据えてこの先へとまた歩みを進めていきたいと願う次第でございます。お祈りを捧げます。聖なる神様、私たちはあなたの御心に沿ったものとして、そうとして自らの未来を、それぞれの計画を立ててきています。しかしそれでも前に進めなくなる時があります。阻まれる時があります。もうこれで私の思いはおしまいなのだというふうに思う時があります。しかしそれでも私の思いを超えて、あなたの御心は前へと進んでいます。あなたのご計画は先へと歩んでいます。私がどうか嘆き悲しんでいる暇などなく、あなたの御心に追いつくことができますように、あなたのご計画に従っていくことができますように、私たちの心をあなたへと向けさせてください。思い悩みとどまるものではなく、悲しみの中に打ちひしがれるものではなく、 あなたへと従い、心を傾け、喜びのもとへと招かれていることを感謝するものでありえますように。私たちにまた新しい力を、この国に、この世界に新しい灯火をお与えくださいますように。この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。
賛美歌300番を歌いましょう。